通告に従いまして、14番榊原が市長に対し磯焼け対策藻場再生事業について質問をいたします。市長は初日の施政方針で水産業の振興について、近年磯焼けが発生し水産業に大きな影響を及ぼしております。これらの原因調査や漁場藻場の活性化に向け取り組み、ヨーロッパ海洋エネルギーセンターとの人脈もある渋谷潜水工業、渋谷正信氏が国際的な情報発信の拠点となる一般社財法人日本漁場藻場研究所を昨年12月本市に設立されました。この研究所は漁業者と一体となり、域海域の藻場回復などの調査、分析、データ収集などを実施し、海の環境改善を普及啓発する拠点を作り、地域振興に寄与するとともに、情報発信する方針であります。市としましても、企業誘致として位置づけ、積極的に受け入れ、取り組んで参りたいと考えておりますと言っておられます。また、一方、長崎県は、域に本社を置く一般社団法人日本漁場藻場研究所に、藻場復活のための基礎研究や実証実験、そのための人材育成等を含めた事業を委託すると決定され、平成24年12月25日に中村県知事との間で正式の事業委託契約も交わされています。このことからわかるように、県の委託事業であり、予算の裏付けも県が責任を持つことで、域市としても願ったり叶ったりと思います。そこでお尋ねしますが、域海域の藻場回復などの調査、分析、データ収集などの取り組みについて、どのようなことから始められるのか。それから、この事柄は海に関することでもあり、漁師抜き、漁協抜きでは考えることはできません。漁業者の代表である、島内の漁業協同組合長会との協議はされたのか。次に、一般社団法人、日本漁場藻場研究所の主な活動予定として、次の15項目が示されています。1、地域の漁業者との連携による、漁場藻場再生活性化の共同研究と技術開発。2、地域振興のための水産資源、漁場藻場の再生活性化の研究開発。3、海の再生活性化を通した研修、セミナー、ワークショップ、シンポジウムの開催。4、地域振興のための水産物の製品開発と研究。5、海の有機肥料開発によるオーガニックアイランドの創出。6、オーガニックアイランド発祥の地としてシステム構築研究開発。7、水産残差物未利用資源の製品化のための設備開発と研究。8、長崎版 EMEC 海洋エネルギーセンターの構想の連携による海洋エネルギー機器設置と漁場藻場生産経緯再生の研究開発。9番目、漁場藻場再生活性化の映像の全世界への発信。10、地域振興のための国外の漁場藻場生態系の研究機関との交流と共同研究の実施。11、地域振興のための国外の研究生、インターン、研究者の受け入れ。12番、国内の研究機関との交流と共同研究。13番、国内の研究生、インターン、研究者の受け入れ。14番、地域の方々との海の資源活性化の共同研究。15番、地域の方々との連携によるオーガニックアイランドの研修会、セミナー、ワークショップ、シンポジウムの開催。 以上の15項目について、一市としての対応はどのように考えておられるかお尋ねいたします。
坂倉議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
14番、榊原新議員のご質問にお答えいたします。渋谷正信氏が、国際的な情報発信の拠点とするために、一般社団法人、日本ギョバモバ研究所を壱岐市に設立していただきましたことは、感謝をいたしているところでございます。その経緯につきましては、ただいま、榊原議員が申されたとおりでございまして、昨年12月に長崎県の緊急雇用対策事業、も含めて設立をされたところでございます。平成25年度まで委託契約をされる予定でございまして、25年度の主な取り組みは、海域調査、地域ヒアリング調査及び分析、漁場モバ再生のための企画立案及び実施、海の森づくりの啓発普及活動、海の森づくり人材の養成、モバ増殖と種苗増殖や海藻の商品価値創出の研究、海洋環境再生調査研究、国内外研究機関との共同研究、その他漁場モバ管理の事業ということでございます。いきついたしましては、企業有事として位置づけ、場所の提供、情報の提供を考えております。平成24年度予算、補正予算、平成25年度予算には、県の予算を対象として、契約される予定でございますので、市としての予算は計上いたしておりません。また、国際的な情報発信の拠点として設立されておりますので、国、県とも連携を取りながら取り組んでまいります。渋谷市ご本人、漁協との協議でございますけれども、市が今、単独でこのことについてのみ、協議はいたしておりませんが、渋谷市ご本人が各漁協庁と対話され、各漁協庁も積極的に受け入れを表明されております。そのことについては、渋谷市本人から私も聞いたところでございます。今年度に入り、失礼しました。今年に入りまして、漁協庁会と私と定期的な会合計画をいたしました。そのような場で協議してまいりたいと考えておりますけれども、この協議会の中には、漁協庁 OB も入れたらどうかというご提案もございます。その辺も含めて、協議をしてまいりたいと思っているところでございます。実は25年から29年度までの5カ年、の計画を、一般社団法人日本漁場モバ漁場研究所のプロジェクト計画案として、いただきました。これ、詳細につきましては、関係者限りということでございますから、詳細は申し上げませんけれども、大きく2点、地域の漁業者と連携による漁場モバ再生活性化の共同研究と技術開発、これで、この大きな項目の中に、小項目が6項目ございます。2番目の大きな2番目に、地域振興のための水産資源、漁場モバの再生活性化の研究開発、これについて6項目を挙げていらっしゃいます。これが、まあ、単年度で終わるもの、あるいは2年要するもの、3年要するもの、まだ5年要するものということで、この12項目が掲げてございます。これらの研究は、域のためだけではなく、域を研究のステージとして、成果は日本、そしてまた世界に発信をされていくというようなことでございますので、大変大きな構想と私は受け止めておるわけでございます。従いまして、市のみならず、県、国、そしてまた世界が受益者だということで、あるという考え方から、負担もそうあるべきだと思っているところでございます。また、大きな立ち上げとして、先ほど議員もおっしゃいましたけれども、オーガニックアイランドを目指す。オーガニックアイランドの発祥、オーガニックの、をどんどん発信していくという構想がございます。この、その、どういうふうにして発信していくかということになりますけれども、その中に一つだけですね、実は北海道に非常にこう大きな機械の装置がございまして、それをもう域まで送るように決めたということでございまして、まあ、 域ですから、域で磯小学校に設置をする予定でございますけれども、実はウニ殻とか、あるいは貝殻、そういったあるいは、海産物の残骸、そういったものをですね、24時間で、有機肥料といいますか、にして、それを、海に返す、餌になるのか、どういうふうになるのかわかりませんけれども、そういった、いわゆる循環型の残骸をそういった資源に変えるというような機械の層でございまして、大変、大きな、下げぐらいあればいいよというようなことでございました。本物は分かりませんけれどもですね、そういった機械を域に北海道から運んで、やるというようなことをお聞きをいたしておるところでございます。
坂井村議員。
はい、今市長の答弁でありましたように、これは海の問題でございます。先ほども言いましたように、漁業の従事者、漁師の方と、それから、それの代表者である組合長会とはですね、やっぱ、今後の、方針を示されましたので、私は、大いに歓迎するところでございますが、しかしというか、もうどうしてもですね、域の場合は一次産業を引っ張っていかないと、生き残りというのは非常に難しいと思います。しかし、一番難しい問題です、この一次産業というのはですね、いろんな補助金もありましょうけれども、補助金を出して成り立つもんでもないし、これはもう、その当事者が一生懸命努力してやるのが一番でございます。補助金付けでもう悪なったということも聞きますのでですね、その辺はしっかり、しかしながら、この事業についてはですね、どう言いますか、交流人口もどんどん増えるような構想でもございますし、今観光の方でいろいろですね、皆さんでプロジェクトを作ったりして、誘致をされております。これも一つの方法です。しかし、この研究所がですね、成功することによってですね、私は交流人口がいっぱい増えるし、まして今、湯本の方少しこう、空き家等も増えて、寂しいような状況になりつつあります。ここにですね、やっぱ、伊佐牛中学校に基地を構えることですから、基地を構えたら、地元も大変、潤いを見せると思いますし、そういう人をですね、年次的にこう、この研究所が、ですね、活動されたら、私は非常に息のためにはなると思いますし、将来にとっても、非常に、お金が落ちると言ったら、ちょっと語弊がありますけども、息子の金を使わなくても、金が落ちるような、システムのような、機構のような感じもしますので、その辺のことをですね、やっぱり頑張っていただきたいと思いますが、この、ボバーズ教え事業については、私は昨年の6月期間において一般質問をしております。その時私は3点ほど提案をしておりますが、その一つが、今までのモバ造成事業は何のデータもなく、ほとんど調査をしなくて、毎年各漁協に予算をつけ漁礁を海に設けるというものであって、設置した後の調査もしていないのではないかというようなことを言っております。二つ目としてですね、磯焼けにもいろいろ要因があります。対策といっても対応が困難である。そこで原因究明のためにも、域等全域の海中環境の調査をすべきとも言っております。まさにこれが私はこの研究所の第一歩ではなかろうかと思っておりますので、今から続けていきますけれども。それから三つ目として年間、1500万からの赤字を出している域栽培センターで取り扱いをしております。アワビ、ウニ、カサゴですか。この辺のですね、放流事業も、今中国にいっぱいスモッグが出ておりますけれども、そういうところに人は住みません。環境の悪いところには魚もウニもアワビも育たないんです。それを調査をして、ここにはアワビが育つぞ、ウニが育つぞ、カサゴが育つということをですね、地元の漁さんよく詳しく知ってあります。そのデータの裏付けを取っていただくのがこの研究所と思うんですね。だから力を合わせてですね、取り組んでいただきたいと思います。いくらですね、これが長崎県の委託事業といっても、長崎県に、予算が伴うことでありますから、市長の気持ちもわかります。長崎県に、任せる。それもいいかもわかりませんけども、さっき言いますように、ヨーロッパ海洋発電センター、EMEC ですか、これを少し説明しますが、これはヨーロッパ海洋発電センター、通称 EMEC と言いまして、 このプロジェクトは海が持つ巨大なエネルギー、すなわち速い潮の流れや大きな波が起こす力を窓を利用して発電にしようというものです。今日本中も原子力発電所の見直し等が出ております。これは非常に海洋国である日本にとっては一番理想とする発電の力と思っております。このようなプロジェクトが日本で始まろうとしております。そしてそのチャンスが今生きに来ております。なぜならば今国でも EMEC の日本版を作る方向に決め動いているからです。昨年5月に実証地の候補を募集すると発表し、3月には全国5カ所で説明会を開催し、年内公募の予定であると聞いております。市長、このチャンスを逃したら大変なことになります。海洋国日本の中でせっかく域を選んでいただき、設立していただきました一般社団法人日本漁場漁場漁場研究所に応えるためにも早くアクションを起こすべきと私は考えます。私は一般社団法人日本漁場藻場研究所が域に設立されたことにより日本版 EMEC の候補地としての可能性が非常に高い確率でできたのではないかと思っております。そのために域市として一番初めに取り組むべきことは、一般社団法人日本漁場藻場研究所が示されている活動計画の15目の中の中で、1番、2番、9番などですが、漁場藻場再生活性化の映像の全国、全世界の発信についてと思っております。なぜかといえば、先ほども申し上げましたが、毎年各漁協の持ち回りで藻場造成事業が実施されています。しかしながら、海中の環境調査もしないで実施されることに対し、無駄のように思えてなりません。壱岐の島の周りの海は、面積的にも、暖流や寒流が流れる環境にしても、十分日本全体の縮図として捉えることができると思っております。壱岐の島の周りの海中環境調査のデータを作成することにより対策を講じていけば、日本のモデル地区として漁場藻場再生活性化の映像の全国全世界への発信することから始めるべきではないでしょうか。そのためにはどうするか、これらの事業を進めるために予算の確保が大事と思います。私には今の壱岐地の状態は一般社団法人日本漁場藻場研究所は長崎県の委託事業だから長崎県がどうにかする、だから壱岐市は長崎県の出方を待っているようにしか思いません。もしそのような気持ちが少しでもあると、長崎県内はもとより日本中いろんなところでこの事業を受け入れたいというところがいっぱい待っております。一般社団法人日本漁場藻場研究所や日本版 EMEC がよその地区に移らないためにも、もう少しスピード感を持って積極的に行動されるべきと思っております。市長が言われますように、誘致企業と捉えるならばもっと積極的に行動すべきではないでしょうか。今の状況を見ていると心配でなりません。そこで私の方で2点ほど提案させていただきます。1点目として、早急に一般社団法人日本漁場藻場研究所に壱岐の島の周りの海中環境調査のデータ作成を依頼すること、そのための予算の確保を国県へ早く要求する。2点目として、早急に一般社団法人日本漁場藻場研究所の受け入れ体制の確立、そのために壱岐市役所の中に専門の職員を配置するとか、あるいはプロジェクトチーム、幸い副市長が長崎県から来ていただいております。山下副市長は長崎県にパイプは大きなパイプがあると思います。山下副市長を中心にもよかろうかと思いますが、仮称ですが壱岐漁業藻場研究室のような多くの人数ではなくて 2,3 人で結構と思いますが、 早く動けるような体制、研究所がですね、日本漁場、ほぼ研究所が動きやすいような、いつでも域にとってこういう形で動けますよというような体制づくりは、ぜひ必要と思います。そうすることで、一般社団法人、日本漁場、藻場研究所の仕事がしやすいような環境を作る。そして、県や国へのパイプとなり、県とよく協議をして、国へ予算要求をする。最近の流行後に、いつやるか、今でしょう。まさに、域にとって市長、いつやるか、今でしょうではないでしょうか。市長のお考えをお聞かせください。
はい、平川市長。
坂原委員のご質問の追加ご質問でございますけれども、大変熱が入っていらっしゃって、私もですね、そのくらい熱を入れております。しかしですね、少しだけ考えを整理をさせていただきたいと思っております。この日本版 EMEC、これはですね、息がするというようなことではございませんで、日本が、EMEC というのは本部はですね、イギリスのオークランド島、北部の島でございますけれども、そこに海流、さっきおっしゃいましたように、海流発電の大きな拠点がございます。で、それをですね、日本も、この日本版 EMEC を作ろうということで、今、全国に2カ所だということを計画されておるようでございます。で、そこで1カ所はですね、どうも岩手県ぐらいになりそうだと。で、もう一箇所をですね、何としても長崎県に取りたいと。海洋の研究、海洋エネルギー開発ですから、長崎県に取りたいというようなことでですね、国際的に著名な渋谷さんをですね、長崎県が早く獲得したいと。で、そこで、長崎県で獲得する。で、渋谷さんに、じゃあどこを拠点したらいいですかとお尋ねになったときに、東部漁協との件、で、研究も立っておった関係もありましてですね、息がいいというようなご判断をされたということのようでございます。そして、今、佐々木原議員は、息に海流のそういった EMEC の拠点を置くというようなお考えのようでございますけれども、そうではございませんで、長崎県といたしましてはですね、一番、その、海洋エネルギーが取れるとかどうかと申しますと、西海市のですね、江島、平島のところでありまして、五島と佐世保の間、ここにですね、海洋エネルギーの現場を置きたいと考えていらっしゃるようでございます。確定でございます。ようでございます。しかしながらですね、そういったことでですね、さっきおっしゃいますように、なんで五島じゃないのか、なんで西海市じゃないのか、というですね、議論がございます。いや、そうではなくていいだと。それはですね、やはり渋谷さんが先ほど申し上げました経過もございます。そして、域は非常に東京からですね、近いんですね。福岡まで、福岡からですと、まあ、1時間半、そして、域は1時間ということで、非常に早い。そして、情報の発信についてもですね、非常に優れている。また、丸い島でございまして、いろんな海洋の多様性も把握できる。そういったことでですね、域を選んでいただいた。そういうことで感謝しているわけでございまして、域はですね、先ほど申しますように、研究のステージでございまして、研究成果を国際的に発信していくと。そういうお考えをまず持っていただきたいと思っております。ですから、先ほど12項目挙げましたけれども、その中で、これは域がやっぱり金を出さねえかなというような項目もございます。そういったものについてはですね、ぜひ、予算化をさせていただきたいと思っておりますし、ですから、今のところですね、その、日本版 EMEC、県の単位でやるということでございますので、まず長崎県が一生懸命取るということをまず承認していただきたいと思っております。そして、もしこれが域に、その、まだ域との契約も何もしておりません。いないわけでございますけれどもですね、もし、これが本格的に稼働を始めますとですね、いわゆる産学官、域は残念ながら今、産官をございましても、学がないわけですね。まあ、産もあまりございませんけど、これがですね、産学官の、一つの、大きなですね、見本といいますか、まあ、そういった産学官連携の研究所ができると、私は思っているわけです。そうなりますと、先ほどおっしゃいますように、大学との連携もございます。 で渋谷さんにお聞きしますとですね、いや日本の大学より先にですね、ヨーロッパの大学来ますよというようなことでですね、私は本当に、そういった交流といいますか、国際的な交流、そして産学科の連携、そういったものがですね、飛躍的に壱岐の島から上発信ができると思っている次第でございます。もちろん必要な予算については次年度以降、あるいはもう今年かもしれませんけれども、議会にお諮りしていきたいと思っています。
榊原議員。
はい、一応ですね、一般社団法人日本漁場藻場研究所でございますので、壱岐では研究のステージで研究をされるとは私も思っておりますが、これでもですね、やっぱりそのアクションを起こさないことには物事は全て始まらないわけでですね、いいメイクが壱岐に来れば最高かもしれませんけども、来ないとしてもですね、それの研究所をここにできたわけですから、そのためのこうどう言いますか、活動を積極的にするようなお手伝いは私は必要と思いますのでですね、誘致企業、今の時代に日本人誘致企業を一生懸命探してもめったにあるもんでもないし、こういう時代ですから、せっかくこの研究所が立ち上げていただいたのですから、よくですね、県との話も必要でしょうし、研究所との責任者との話も必要でしょうけれども、市長一人では限られた時間しかありませんので、さっき言いますように、山下副市長、県からせっかく高額を出してお願い、お願いしてますのでですね、やっぱ頑張っていただきたいと思ってですよね、ぜひ、山下副市長にこの問題はですね、中心になって、県との相中を取ってもったような形でですね、この活動がうまくいけばですね、さっきも言いましたが、人口交流にも、つながってきますし、地元の活性化もつながってきます。今までですね、地方自治体においては、自ら考え、自ら知恵を絞り、あるいは県に、国へ、提言をしなければ勝ち残れないと、もう20年も前から言われてきました。私は壱岐市にその努力がされているのか、少し疑問を持っております。これは壱岐市だけではございません。日本中でしょうけども。一番身近な問題で、私が、ちょっと考えたところでですね、道路業者に問うなんですけども、県道は県の仕事ですから、県でしていただければいいんですけども、猫も狸も通らないようなところにですね、歩道を軽トラックの通る幅を作るわけですね。県道でも国道でも。これが指して国民のためになるのかと。これはもうずっと私は足部町時代から行ってきました。それは最近は車がありますから、電動、あれですか、足の悪い方の、少しは幅がいるかもしれませんけども、壱岐には、田舎にあった道の作り方があるはずです。こういうこともですね、やっぱり提言していって、私は県と喧嘩してもいいと思うんですよ、これは。県では、定規借地がこうあってこうということはもう、公務員は必ず言います。しかし、そこのところをですね、突破するのが私は、優秀な職員ではなかろうかと思っております。これからの地方自治体は、国や県の予算に対して、壱岐市ではこのように使わせていただきたいというようなこと、攻めの行政ができるかで、進化は問われると考えています。昨日の同僚議員の一般質問で、市長は、答弁の中で、攻めの行政もというようなことを申されました。私は強く感銘を受けております。今回この問題、一般社団法人日本漁場藻場研究所との間でよく協議を重ね、国や県に予算要求をすべきと考え、攻めの行政ができる絶好のチャンスと捉えております。頑張っていただきたいと思います。次に、だいたい予算委員会で質問するように通告をしておりましたが、関連がございますのでですね、予算委員会には質問事項として、提出をしておりました。そこでお尋ねします。市長の方には通告をしておりませんので、市長の許しが 得られればですね、担当の部長でも答弁してもらって結構と思います。平成24年度の6月補正予算で提出された、函館地区、勝本地区、藻場造成にかかる測量調査設計委託料及び工事費として、 6000万円ほどが計上されております。よく研究して調査して事業を進めないと、この6000万円は海に捨てるようなことになるのではないかと私は申し上げたと思っております。また私は良い海藻の種苗の多くは対馬暖流に乗ってやってきます、時期も考えてくださいと言ったと思います。ところが先日いただいた資料を見てみますと、6月に補正湯を組んでおきながらこの事業の入札が行われたのは平成25年1月8日、工期は平成25年3月25日までとなっております。工事はいつ行われたのか、行われるのか、いずれにしてもいい海藻の母場の種苗が流れる時期を調査して実施されたのか、それからもう一点、せっかく設立されました一般社団法人日本魚場母場研究所にはお尋ねになったのか、をお尋ねいたします。次に予定価格が4236万3000、工事契約金3800いくらかです。この工事契約金について予定価格の約1割380万円の開きがあります。この予定価格はどのようにして決定されたのかをお尋ねいたします。
白川市長。
佐木村議員の追加質問でございますけれども、佐木村議員の目から見ると、私たちが頑張りは足らんと思われるかもしれませんけれどもですね、一生懸命頑張っておりますので、ぜひご理解いただきたいと思います。そして少し話が飛びましたけれどもですね、道路の問題を言われました。実はですね、壱岐の道路の歩道についてですね、しょっちゅう農地とか、家があるもんですから、歩道がですね、こう、なんて言いますか、その入り口に必ず段差がついておりました。ですから私はですね、まあ私が言ったとは言いませんが、芦部町から私はこれ発信したと思ってるんです。歩道はですね、路面と同じ高さにしてくださいと。そして、ガータでですね、その歩道との区切りをしていいじゃないですか、ということでですね、発信いたしまして、今、いくつかの道路では歩道はですね、路面と同じ高さになっております。私はですね、そういったことはですね、私たちからの提案でございましたしですね、そういったことの提案もいたしております。どうぞ、ご理解いただきたいと思っております。後の予算関係につきましては、担当部長に説明をさせます。
後藤農林水産部長。
榊原議員さんのご質問にお答えをいたします。まず現在モバのですね、工事を発注をいたしておるわけでございますが、非常に入札が1月の8日となっておって、時間が要したのではないかということであります。これにつきましては、当初ですね、平成24年度の事業といたしましては、箱崎地区だけを実施をいたすようにいたしておったところでございます。しかしながら、その後ですね、県の方からですね、25年度本来、笠本地区も予定をいたしておりましたが、これも前倒しで行ってはどうかというようなことがありまして、それを受けましてですね、市といたしましても、今度はそれを24年度に実施をいたしますので、笠本漁協に場所のですね、選定等をですね、はっきりとお願いをいたしたところでございます。で、そのような関係でですね、それから測量調査等をですね、国県の方に実施をお願いをいたしまして、最終的に交付決定が 9月の5日にですね、長崎県のヒアリングを受けまして、それから9月の20日に水産庁でのヒアリングを経て、10月15日に測量設計のですね、交付決定が来まして、これを受けましてですね、11月の12日にですね、測量設計を開始をいたしたところでございます。またこれに伴いましてですね、測量設計の結果に伴いまして、工法の決定、あるいは設計書を国の方に申請をいたしまして、その決定が1月の何かにですね、正式に2工区分といたしまして来たところでございます。これを受けましてですね、私どもは1月の8日の日にですね、工事の発注をいたしたということがこれまでの経過でございます。それから工事費が予定価格に対しまして非常に入札の契約が低いというような試行算が多くあるんではないかというお尋ね質問でございますが、これにつきましてはですね、業者間で正当な競争をされたための結果だと思っておるところでございます。以上でございますが。
坂倉議員、
まず最初に市長に言いますけれども、私は例え話で道路行政がこのようですよということで、他のとも少しはあるんじゃなかろうかということですが、他のはちょっとまだ調べておりませんので分かりませんが、市長が言われますように努力をされているということは十分分かります。それと人数が足らんのかですね、それもあるかも分かりませんけれども、位置にあったような、そのさっき言いますように、ここは、7メーター道路、歩道はここはもう人は通らんと、もう、ちゅうところはですね、やっぱ、人間が2人ぐらい通れるようなスペースで十分と思うんですね。だからその辺をですね、例え話で私言っただけでですね、職員が仕事をしてないとか、サボってるとか、そういう意味ではございませんので、一番わかりやすいから、引き合い出しただけでございます。ご立腹なされないようにお願いいたします。それから部長、ちょっと私は今の日程をずっと聞きましてですね、逆と思うんですね。このモバの放流、モバのですね、種がですね、何月何日ぐらいに大体いいモバの種苗が流れてくるぞと。この流れてくるのをまず目指して、何をそこにモバの種苗を根付かせたいか。例えば10月20日なら10月20日。それから逆算をしていって仕事をしていかないと、ただ県の都合、壱岐市の都合でやった県、じゃあ、私は同じことも、6000万本また海に捨てるようなもんですよ。これを私はずっと言ってきてるんです。そこのところをですね、せっかく研究所もできたんですから、研究所にですね、聞いて、調査されてないところもあると思いますけども、その辺をですね、やっぱり、部長専門でしょうけども、海の中まで、専門じゃないということは私もわかります。だからその辺はですね、専門家にお尋ねになってですね、取り組んでいただきたい。もう今取り組んでるからですね、反省の意味で言っておりますけども、物事というのは、事業がよく最近、費用対効果と口を酸っぱくして言われます。何の事業についてもですね。まさにそれなんですよ。これを4000万つぎ込んで、後につながってくるのかというのが、私は、事業と思います。だから、まず、その、モバを、どういう、その、種苗が流れてくるのか。例えばですよ、今、ワカメの、養殖が、過去にずっとされておりました。しかし、今はですね、ワカメにですね、ロープに種つけんでもですよ、ロープを流しとけばですね、その種がくっついてくるんですよ。だから、養殖はいらずですよ、今。うちめま一民ですが、あそこにイカダがいっぱいあります。あそこに、イカダにですね、ロープに、養殖の種をつけたわけじゃないんですよ。昔、あそこで養殖していた人たちの種苗が流れてきてるんですよ。そして、ロープにくっついて、いいワカメができてるんですよ。私はちょっと髪が少ないですから、今ワカメ一生懸命食べてますけどですね。そういうことでですね、部長はご多忙でしょうから、職員の中でですね、そういうとを一生懸命頑張っている人もいらっしゃると思います。だからですね、その人たちをよく、 なんていうんですか、育てていってですね、この海に関しては、この職員はすごいぞというようなですね、やっぱ職員を育てるべきと思います。何もかも部長がやる、市長がやるではですね、職員も育ちませんのでですね、その辺をある程度こう、まあ、放任といいますか、やっていただきたいと思います。それからですね、工事価格の契約金は、それはもう、契約中が入札された方の努力でわかります。私はそれを言うわけじゃなくて、予定価格はどのようにしてセットされたのかと言ってるんです。質問は。どこでされたかです。言えば、壱岐市でされたもんか、長崎県でされたもんか、繰り出されたもんかをちょっと聞きたいだけで、入札の結果はこれわかります。そこのところだけお願いします。
後藤農林水産部長。
榊原議員さんのご質問にお答えいたします。まず時期後外れておるんじゃないか、適切な時期に、まあ、やるべきじゃないかと言われるわけでございますが、まあ、もっともなご意見でございます。しかしながらお言葉を返すようでございますが、海藻の中にもですね、アカモク類につきましてはですね、やはり、まあ、秋先からやってですね、夏春夏に非常にこの繁茂して、これは1年生の大体海藻でありますのでですね、これがまあベストだと思われるわけですね。一方ですね、カジメ類につきましてはですね、今榊原議員さんもご存知だと思いますけど、まあ、秋ぐらいにですね胞子が飛んでですね、それがだんだんだんだん、まあ、冬を越しですね、また秋にですね、まあ、大きくなるわけですね。まあ、それぞれ海藻によりましてですね、茂る時期も間違ってきますので、まあ、必ずしもですね時期を逸した部分もありますが、次の機会も捉えましてですね、その設置のですね効果をですね、まあ、海の中で増していきたいと、こういうふうに思っておるところでございますので、ご理解をお願いいたしたいと思っております。それからもう一点のですね、予定価格の決定につきましては、当然壱岐市のですね発注工事でありますので、市長がですね決定をいたすものでございます。以上でございます。
高木議員。
はい、部長、それは分かってです。十分分かってます。言われることはですね、しかし種苗の中にもですね、まあ、ここで育ってもらったら迷惑という種苗もあるわけですね。それがですね、今時期に発生するらしいんですよ。いい種苗が悪い種苗に負けたら何にもならないわけですよ。だからそこのところを用途研究してやるんですかって私は言えるわけです。これはですね、まあ、専門家から聞いたから間違いないんです。私の知識がありません。だから、勝本はどうにか成功したけども、箱だけは難しいんじゃなかろうかというような、話をされました、その方は。まあ、後で、調査されるでしょうから、その調査の結果を見てですね、今、部長が言われたのが正しいのか、私が主張するのが正しいのかは、後でわかると思いますけども、その辺はですね、しっかり研究をされてですね、まあ、部長、無理です。トップにトップ中が上に立つ人は、どうしてもですね、職員をうまく使ってください。そうして、部長は幅広く行動を取っていただかないとですね、一つにずっと集中してやったけんちゃ、仕事はできません。以上をもちまして終わります。